沼プラス。
2月放送分のマンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。さあ今日も市役所のお部屋を借りて収録した様子皆さんにお届けしていきます。今回は沼津市役所長寿福祉課から職員の方にご出演いただきまして、長寿福祉課基幹型地域包括支援センターのお仕事について教えていただきます。今日は職員の方お一人お招きしています。自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは。長寿福祉課基幹型地域包括支援センターの古川と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私は市役所の方に入りまして勤続3年目になります。平成30年に沼津市役所で初めてとなる福祉専門職の社会人経験者として採用されました。それまでは市内の介護相談事業所等に勤めておりまして、仕事としては前職と同じ高齢者福祉という畑なんですけれども、沼津市全体の高齢者福祉を担う業務ということで魅力を感じて入職いたしました。
はい、こういった経緯でお入りになったということなんですが、その今ですね、日本全体で高齢化進んでいると、そんなふうにも言われていますけれども、沼津市の高齢化の状況について教えてください。
はい、少し前のデータで恐縮なんですけれども、令和2年4月1日現在の沼津市の65歳以上の高齢者数は6万822人となっておりまして、はい、65歳以上の高齢化率については 31.3% です。
はい、
静岡県の平均は高齢化率というのが 29.5% なので、うん、県より少し高い状況というのが実態でございます。
はい、
でこの中で何かしらの介護生活についてのお手伝いが必要となっている方で介護保険の認定を受けている人は9266人で、高齢者の中の約 15% となっています。
はい、
そのうち中程度以上の認知症の方、何かしら認知症で生活に支障が出る方のことですけれども、うん、そういった方が5595人、この介護保険を利用されている方の約6割の方が何かしら認知症によって生活に支障が出ているということになります。
はい、
高齢になる方、特に75歳以上の後期高齢になる方が増えている現在では、介護を必要とされる方もまた認知症の方も毎年毎年増加傾向になっています。
うん、まあ、今お話しいただいたようにね、高齢者が増えているっていう現状です。まあ、そういった中ますます期待されるのが長寿福祉課だと思うんですが、お仕事について教えてください。
はい、長寿福祉課では市内の65歳以上の高齢者の福祉に関する業務を行っております。3つの係と1つのセンターから成り立っています。生きがい推進係、高齢者支援係、施設指導係、そして私が配属されている基幹型地域包括支援センターになります。長寿福祉課は敬老行事や老人会に関すること、いつまでもお元気に暮らしていくための介護予防に関すること、認知症の支援に関すること、小規模な介護事業所の指導、地域包括ケアシステムの構築に関することなど、業務は非常に多岐にわたっております。介護を必要としないお元気な高齢者のことから、認知症で介護が必要となった高齢者のことまで幅広く担当している部門になります。
はい、今ちょっと聞き慣れない言葉が出てきましたけれども、地域包括ケアシステムっていうのは何でしょうか。
はい、高齢者が住み慣れた地域で介護を受けることになっても安心して生活していけるために体制を整えることなんです。
はい、
医療、介護、住まい、介護予防、生活支援といった5つの切り口から高齢者を支える資源をネットワークで結んで、いざ病気やお年を取ったことで支援が必要になった際は必要なサービスがスムーズに提供されることを目指しております。この体制の実現のために平成18年に地域包括支援センターが作られています。
そのセンターというのはどこにあって何をするところなんでしょうか。
はい、地域包括支援センターは 先ほどご説明した通り、地域包括ケアシステムを整備するために中心的な役割を果たす機関になります。平成18年に市内に8カ所設置されました。平成29年には11カ所に増えて、平成30年に私の所属する基幹型地域包括支援センターができて、現在12カ所が設置されております。市内すべての地域に担当の地域包括支援センターが割り当てられていることになっております。地域包括支援センターには保健師や看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーといった医療、福祉、介護の専門職が配属されています。それぞれの専門性を生かして、地域住民の健康の保持や生活の安定のための必要な援助を行っています。地域包括支援センターの主な仕事は高齢者の生活全般に及びますが、主なものは1、高齢者の総合相談、2、介護予防の推進、3、ケアマネジャーの支援、4、権利擁護の推進、5、認知症の方や家族の支援を行うこととなっています。
はい、では地域包括支援センターの仕事、一つずつ詳しく見ていきましょう。まず総合相談、これはどのような仕事なのか教えていただきたいということと、地域包括支援センターにはどういった相談が寄せられるのか、これも教えてください。
はい、地域包括支援センターには高齢者の生活に関するさまざまな相談が寄せられます。その相談をまずしっかり受け止めるところから始まります。これをワンストップ相談窓口機能と言います。ありがちだったたらい回しというものを防いで、必要な解決機関に直接つなぐことで早期の解決を図っていきます。令和2年度11月までの相談状況では、高齢になり加齢や病気のため移動や入浴が困難となった、それで生活を手伝ってほしい、また家族が認知症と診断されたがどうしてよいかわからないという在宅介護に関するものが相談の 50% を占めております。次いで権利擁護に関する相談が約 10%、 医療に関する相談が 8%、 介護予防に関するものが 7.5% と続いています。その他の相談は老人ホームがどこにあるか教えてほしいといった高齢者の施設についての相談や、病気で働けなくなったらどうなるのかといった将来の不安についての相談などもあります。ちょっと教えてほしいんだけどという程度のものから、老後を沼津で暮らしたい、自宅で家族を看取りたいというものまで、相談の内容は幅が広く、近年は身寄りがない方の相談も増えてきています。また最近、近所の高齢者の姿が見えない、新聞受けに新聞が溜まっているといった緊迫が走るような相談もたまにあります。
なるほどね。そんな中、自宅で家族を看取りたい、こういう相談もあるんですね。
はい、自宅で家族を看取りたいがどうやったらできるのかなどの相談は実際にあります。今は病院で最後を迎えるのが普通になっていますが、ちょっと昔なんですが、1950年頃、この頃は自宅で最後を迎える人が大半でした。家庭環境などの変化に伴って病院で亡くなるということが当たり前となってきて、1975年くらいを機に自宅で亡くなる方と病院で亡くなる方の死亡の割合が逆転しました。2000年代に入ると病院で亡くなる方が圧倒的に増え、完全に逆転しました。現在では約8割の方が病院で亡くなっています。平成28年の厚生労働白書では、住み慣れた自宅で最後を迎えたいという人の割合は約 55% と、病院を希望する人の倍の割合であったと報告しています。しかし実際には、介護する家族の負担などを考えて入院を選んだり、考える間もなく運ばれることが多いというのが現状です。最近では 元気なうちから人生の終盤について考える取り組みが推奨されてきています。これらの取り組みは自分の意思を残すエンディングノートや家族たちで話し合う人生会議と呼ばれるもので、万が一倒れても自分の意思を周りの人に伝えることができるため、安心して生活していくための工夫の一つと言えます。興味のある方はお近くの地域包括支援センターにご相談ください。
はい、では続いて、包括支援センターのお仕事のうち介護予防の推進とは、どのようなことをしていらっしゃるんでしょうか。
はい、高齢者の方は加齢に伴って健康であった体から病気と付き合いながら生活していくようになってきます。そうすると活動量も減り、何もしなければ早期に介護が必要な状況に陥ってしまいます。近年、健康な状態と介護が必要な状態との中間にある状態をフレイルという言葉で表現されるようになりました。このフレイルという状態は単に身体機能のことだけではなく、社会的なつながりの低下や心の衰えなど、そういったものも全般的に含み、適切な支援があれば生活の機能向上が可能な状態と定義されています。最近の動きではこのフレイルを予防していくという早期予防が主流となってきています。また介護保険を利用するようになっても、軽度の方はサービスの内容や日常生活の送り方によって自立した生活が長く続けられる可能性もあります。地域住民や高齢者を支える関係者が介護予防の視点を日常生活の中に取り入れられるよう、介護予防の教室の開催や啓発を積極的に行っています。
はい、今度はケアマネージャーの支援について伺います。これはどういったことをしていらっしゃるんでしょうか。
はい、包括支援センターの相談で最も多いのが在宅での介護というふうに先ほどご紹介しました。
はい、
昔は介護が必要になると専業主婦の方などが中心となってご家族で介護をしていましたが、平成12年に介護保険がスタートして、現在では介護が必要な方のほとんどが介護保険を利用しています。介護保険では介護される状況に合わせた様々なサービスが用意されています。例えばお風呂に入ることが大変になった場合には、自宅にヘルパーが来て入浴を手伝ってくれる訪問介護サービス、また外に出てお風呂に入る通所介護サービス、中には自宅の中に湯船を運び込んで入浴を手伝ってくれる訪問入浴サービスというものもあります。どのサービスを使えば問題が解決できるのか、利用される人の生活状況に合わせて最良の利用計画を考えてくれるのがケアマネジャーの仕事になります。ケアマネジャーは一人で20件30件と担当を持って計画を作っていますが、利用される人の生活状況によっては計画を作ることが難しかったり、サービスの利用がうまく進まなかったりと悩みもつきません。地域包括支援センターでは地域のケアマネジャーが力を十分発揮できるよう相談に乗ったり勉強会を行ったりして支えています。
はい、では今度はですね、権利擁護の推進、これはどのようなことをしているんでしょうか。
はい、この日本で生活される方は日本国憲法というものの下で生活をしていることになるんですが、すべての国民が法律によって基本的人権は犯すことができない永久の権利として保障されています。しかし高齢者になると体力や気力が衰え、しばしばこの権利が侵害されることが出てきます。それが高齢者虐待や消費者被害と呼ばれるものです。地域包括支援センターで受ける総合相談にはこれらの権利擁護に関わる相談も入ってくることがあります。例えば総合相談に高齢者虐待の連絡が入った場合には、関係者とともにご本人の安全を第一に考えて動きます。そしてなぜ虐待に至ったのかという問題の解決を行っていくことで、 ご本人の権利が侵害されている状況を改善していくための動きをします。高齢者虐待のきっかけは介護の負担が増えたり、また介護の知識がないということが主な理由としても挙げられていますので、介護保険の利用や知識の習得をサポートしていくことで介護者も支援していきます。高齢者虐待も消費者被害も地域の見守りが進むと減少してくると言われています。地域での講演会などを開催して未然に取り組む働きも行っております。
はい、ではその高齢者の虐待についていろいろ伺っていきます。これどういったことが対象になるのかということと、まあ、どういった方が虐待されやすいのかということを教えていただけますか。
はい、高齢者虐待は高齢者虐待防止法という法律でその5つの行為が定義されています。1つ目に身体的虐待、2つ目は介護・世話の放棄・放任、ネグレクトと呼ばれるものになります。3つ目は心理的虐待、4つ目は性的虐待、最後5つ目は経済的虐待になります。まず1つ目の身体的虐待ですが、これは高齢者を叩く、蹴るといった暴力行為が代表的なものです。それ以外にも外から鍵をかけて閉じ込める、反対に家に入れないようにする、そういう正当な理由がない行動の束縛も該当しやすい行為になります。2つ目の介護・世話の放棄・放任、これについては先ほどネグレクトというふうに呼ばれますとお伝えしましたが、はい、高齢者の食事を極端に減らすことや調子が悪いのに病院を受診させないこと、またはお手伝いが必要なのに介護サービスを利用させないといったことが挙げられます。また直接でなかったとしても第三者がご本人に対して危害を加えていることを知っていながら放置しているような場合にも適用されることがあります。3つ目の心理的虐待は高齢者に対して言葉による侮辱や威圧的な態度、嫌がらせなど精神的な苦痛を与えることです。言葉だけではなくて無視したり、例えば家の道具、洗濯機を使わせないといった生活に必要な行為の必要以上の制約を与えることも該当する場合があります。4つ目の性的虐待は高齢者が失禁して衣類を汚してしまうからおむつのままで放置することや性的な行為の強要をすることが該当してきています。高齢者虐待の中では一番少ない種類になりますが、ご自宅より施設の方に発生頻度が高くなっているという統計があります。5つ目の経済的虐待は高齢者の財産や金銭を勝手に使うこと、また必要な医療や介護サービスの費用を支払わない、ご本人に生活費を渡さないなどが挙げられます。今5つの行為の定義の説明をしましたが、これらの行為は当てはまれば全てが虐待というわけでもありません。意図的に行っているか行っていないかにかかわらず、客観的に見た行為を結果で判断されます。そんなつもりでなくても本人の健康を阻害するような度を超えたものに関しては虐待行為に該当する可能性が高くなります。国が統計を取っているものでは、虐待を受けている高齢者のうち要介護認定を受けている人が約7割、その中で生活に支障が出るレベルの認知症の方は7割を超えているという結果が出ています。また虐待をする人の族柄は息子が最も多く、次いで夫、娘と続いています。同居している家族からの虐待が8割を超えていました。虐待に至ってしまう理由というのは様々あるんですが、 まあ、先ほどお伝えした介護に関する問題、介護疲れや介護ストレス、介護者の知識不足や理解不足、それに加えて介護者の精神不安定や人格、介護者と高齢者のこれまでの人間関係といったものが多くを占めています。介護をしている人は高齢者を助けているつもりでも、極端な自分本位の行動は周りから見ると虐待行為に当たることもあります。大変だと感じたら一人で抱え込まないで、身近な人や地域包括支援センターに相談をしてください。
はい。で、認知症の方や家族の支援、これについても伺います。教えてください。
はい。認知症は高齢者になると発症しやすい脳の病気です。現在では65歳以上の方に5人に1人、また85歳以上になると2人に1人が認知症に罹患していると言われています。今や認知症は高齢になると誰もが発症するリスクを抱えているという病気といえます。認知症という病気は通常の病気と大きく異なる点があります。それは外見から全くわからないという点です。痛いとか苦しいというものではないので、周囲から病気であることが理解されにくいのが特徴です。でも初期の認知症の方は、何かおかしい、何かうまくいかないという漠然とした不安を抱えていると言われています。物忘れや理解することが難しくなってくると、一緒に生活する家族や近隣の方との生活の間にズレが生じてきます。そうすると家族は介護ストレスを抱えたり、近隣の方は離れていったりして、交流の機会も減少してくることがあります。地域包括支援センターは、認知症の高齢者が安心して生活できるための支援者や家族の介護負担が過剰にならないように、介護資源を紹介するといった支援を行っています。一方、地域に対しては認知症の方の理解者を増やす取り組みである認知症サポーター養成講座の開催や、認知症の方や家族、関心のある人が気軽に集える居場所である認知症カフェの運営などを通じて、地域の住民が認知症という病気に理解を示し、何かできることを一緒に探していけるような地域づくりを目指して、チームオレンジの活動を推進しています。
はい。新しい言葉が出てきました。チームオレンジ、これはどういったものなんでしょうか。
はい。チームオレンジというのは、認知症の方やその家族の困りごとに対して、それを解決していく認知症サポーターを結びつけるための活動です。沼津市では平成18年から認知症の理解者となるサポーターを、地域の方や小中高の生徒さん、企業の職員さんなどを対象に2万5000人以上要請をしてきました。これまでは認知症という病気やその方を理解していただくための取り組みでしたが、サポーターの力を可能な範囲でちょっとお借りして、認知症の方やその家族の困りごとを解決していくという、もう一歩進んだ取り組みになってきました。例えば認知症になると一人での外出は難しくなるので、寄り合い所に行って気軽に話をするということも減ってきます。人と話すことが好きな人にとって会話の機会が減るということはとても寂しいことです。このような認知症の方のちょっとした困りごとに対して、近くの認知症サポーターが一緒に認知症カフェに行って楽しい時間を過ごすお手伝いをしていただくなどの活動を増やしていくことが、チームオレンジの目標となります。沼津市では市内12カ所の地域包括支援センターが中心となって、市内に12のチームを作り、その地域の方々と一緒に活動しています。
はい。いろいろご紹介いただきましたけれども、基幹型地域包括支援センターのお仕事についてさらに詳しく教えてください。
はい。基幹型地域包括支援センターは、市内に11カ所ある地域包括支援センターの広報支援や機能強化のために、平成30年4月に長寿福祉課の中に設置された12番目の地域包括支援センターです。 これまで地域包括支援センターの仕事については説明をさせていただきました。通常の地域包括支援センターは、担当地域をもって高齢者やその支援者、地域の組織などに直接関わるのに対して、基幹型地域包括支援センターは担当地域を持たないのが特徴です。地域包括支援センターの日々の業務が順調に進んで、地域住民の方々が相談しやすく問題が解決できるようにセンターを支えて、間接的に住民を支える仕事をしています。11カ所の地域包括支援センターの仕事を把握することから始まり、時には助言をしたり、時には高齢者のお宅に一緒に行ったりすることもあります。また市役所内の他の課や他の団体との間に立ってスムーズな連携を手伝ったりすることも基幹型包括支援センターの仕事となっています。基幹型地域包括支援センターは市役所の高齢者総合相談窓口も兼ねていますので、直接相談する方も多いです。電話や窓口でお話を聞かせていただいて、抱えている問題が解決できる資源の紹介をしています。この相談業務については地域にある包括支援センターと同じ仕事と言えます。
はい、ではその基幹型地域包括支援センターで力を入れていること、これについて教えてください。
はい、地域にある包括支援センターでは、これから増えていく高齢者の生活問題に対して解決できる資源の幅を広げて、柔軟に対応できるネットワーク作りを目指さなければなりません。また少しでも介護の状態になることを予防するための取り組みも重要です。これらを進めるために、自治会や民生委員をはじめとする地域の方々、企業の方々、介護事業者と共同できるよう積極的に地域に出向いて話をしていくことが求められています。そして基幹型地域包括支援センターでは、各包括支援センターが取り組んだ情報を整理して、沼津市全体の地域包括ケアシステムがどの程度進んでいるのかというのを俯瞰することで、必要な援助ができるように力を入れていきたいと思っています。
はい、では今後について伺っていきます。今後こういうことが理想だな、考えていることがあれば教えてください。
はい、現在取り組みとして始めているチームオレンジやフレイル予防活動は、地域の元気な方々の力を借りて進められています。介護サービスや専門職だけではなく、地域住民が身近な高齢者を支えていることで、受け手の問題の解決と支えて自身の介護予防や生きがいを生み出して、高齢になっても安心して暮らせて活躍できる街にしていきたいと思います。
はい、わかりました。まあ、本当に我々にとってもですね、非常に身近な、内容だったかと思います。今日は沼津市役所長寿福祉課から、長寿福祉課基幹型地域包括支援センターのお仕事について教えていただきました。古川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。